校兄弟のコージートーク。
この放送は森永製菓発酵山梨の提供でお送りします。鍋に大豆を入れまして、こんにちは、発酵妹ことゴミ醤油のゴミ陽子です。
発酵兄ゴミ醤油6代目ゴミひとしです。
発酵弟発酵デザイナーの小倉ひらくです。
発酵兄弟のコージートーク。この番組は私たちが専門とする発酵を切り口に、お味噌やお酒などの発酵食文化や日常に役立つ発酵豆知識などを紹介する、多分世界で一つの発酵ラジオ番組です。なんか嬉しいことがあったんですか、うん、ひらくさん。
いや、あのね、実はこの間愛知で開かれた森道市場っていうね、はい、あの音楽とマーケットのフェス、うんうん、みんなで発酵兄弟3人で行ったんだけど、はい、その時にさ、カリー番長の水野さんに会ったの覚えてる？
会いましたね、
うん、いや嬉しかったな、うん、あの生水野さん。
そう、僕が手伝ってた発酵居酒屋の隣があのカリー番長のブースで、
うん、カレーもめちゃめちゃ美味しかったです、うんうん、
僕も食べたけど、うん、で、あ、水野さんいるなって思って、で僕ら3人で挨拶に行って、うん、でいつもラジオ聞いてます、ポッドキャストやってるんだよね、うん、カリー番長の、ね、うん、M 響アワーっていう最高の番組があるんだけど、うん、それいつも聞いてますとかって言って、あ、君たち名刺持ってんのみたいな話になって、うん、名刺ないねっていうことで、でたまたま僕本売ってたから本をね、
うんうん、
あの水野さんに、
ね、発酵文化人類館
の僕の新しい本を検本したら、
はい、
水野さんすごい読んでくれて、
うん、
でわざわざ僕のとこにメッセージで面白かったよっつって、う
ん、メッセージも来てるんだ。
それもあったんだ。そうそう、嬉しいな。
で、いや本当なんか僕この仕事やっててよかったっていうか、カリー番長すごい好きだし、
うん、
あのポッドキャスト3人ともファンじゃん、
うんうんうん、
で
さらにですよね、
さらに、じゃあちょっとそっから先はちょっと妹
う
ん
う
ん
う
ん、
う
ん、
そうで、さらにその東京カリー番長の M 響アワーっていうラジオ番組がもう200回以上やってるご長寿番組なんですよね、うんうんうん、で私たち実は3人はその番組の大ファンで、うん、その番組があったから今この発酵兄弟の
コジ
トクやってると言っても過言ではないというか、もう本当にそうなんですよね。
そう、いや、そ
のもうきっかけは M 響アワ
ー。そう、あのラジオをずっとやりたいねとかって話してる時に、うん、何を手本にするかって言ったらやっぱもう M 響アワーでしょ、うん、みたいな、
で、うん、その M 響アワーで私たち3人の話をしてくれたんですよ。
そうだね、この間ね、
しかもいい感じにじられててな、もうあれは記念の号だな、う
ん、いやそれでね、あのちょっともう分かる人にしか分かんないんですけど、その水野さんとねリーダーがね、はい、なんかこういい感じで、僕らのいい感じっていうか、なんだろうね、なんか僕らいじり倒してたよねラジオ番組
なんか、
ね、
でなんかリーダーはそこの場にいなかったので、うん、発酵兄弟何みたいなので、
うんうん、結構疑って
たよね。男女構成何って言ったら、もっとドリカムっていう表現してて、うん、すごくいいなって思いました、
うん、そうなんで、あのぜひね、今度それでちょっといろいろやり取りしてて、ぜひあの仮番長チームね、
うん、
リダと水野さん、あのここのラジオに迎えられたらいいなっていうふうに思ってます、
うんうん、であと可燃ってなんかカレーのイベントやってもらいたいです、
う
ん、
あ、そうですね、
いいね、
うん、
なんで発酵兄弟と仮番長近々、うんうん、コラボする予定なので、どうぞ、うんうんうん、お楽しみに、
うん、
あとね、その M 響アワー知らない人のために言うと、うん、その東京カリー番長の番組なんだけど、カレーの話全然しないんだよね
ないよね、
うんうんうんうん、一切出てこないですね、うん、
イベント告知ぐらいだよね。
そうだね、
うん、
将棋の話が多いよね。
そうですね、うんうんうん、将棋の話多いですね。
一日一句みたいなのがあるからね、
うんうん、あとカレーの思い出、
あー、おもこれね、
そう、
うん、そうそう、あの読者からねカレーの思い出とかを起こし
たんで、僕一個面白かったのが、その森道市場行く前の回を聞いたら、うんうん、森道市場のイベントの名前もよく分かってなくて、
うん、
水野さんが、
うん、なんかキャンプ流行ってるキャンプイベントに行くんだよねって日にちだけ言ってるのが結構衝撃で、
うん、
でその名前も覚えてないイベントであった僕らっていうのが、
そうだね、そうだね、水野さん相当なんかこう悟り開いてる感じだからね、
忙しいからね、あんまり先の予定まで把握してないんだよね、
うんうん、いやでも水野さん聞いてますか、リーダー聞いてますか、
うんうん、今度山梨遊び来てください、
待ってます。
発酵とカレーのコラボしましょう、
うん、接待は兄が頑張ります。
この番組ではリスナーさんからのメッセージをお待ちしています。発酵に関する素朴な疑問や発酵の思い出、番組へのメッセージはこちらまで。メールは koji@ybs.jp、 koji@ybs.jp です。お待ちしています。発酵
なるほどトーク。
今日のテーマは 梅仕事、うん、はい、
ちょうど梅雨に入ってね、うん、梅がたくさん収穫できる時期なんですけど、発酵芋と梅仕事してるんですか、
う
ん、
めっちゃ今梅仕事で忙しくて。
梅仕事って何してるの？
梅をなんていうんですか、加工してます。
あ、
梅を、
うん、何に、はい
はい、梅干しにしたのと、うん、梅シロップを作ったのと、うん、あと梅の醤油漬けと、うん、あと梅酒を作りました、
うん、うち あの家の横にもでっかい梅の木入ってるんだけど、うん、すんごいいっぱい取れるよね。
中梅ですか小梅ですか？
中、
あ、中梅の方がいいですよね、うん、私小梅だけだったので今年、うん、結構こうヘタ取りが大変で、
うんうん、
で今回発酵なるほどトークなんですけど、うん、梅干しは発酵食品ではないです、
うん、よく勘違いされてる豆腐と梅干しはよく発酵食品間違われるよね。
あ、そうだね、
うん、
なんで梅干しって干すんですか？
え、僕に聞くの？梅干しもでも講義では発酵食品であり得るというか、うん、あれってだから梅干したりとか漬けたりとかってするのって、あれその梅の中にある酵素を働かして柔らかくしていったりとかするわけでしょ、
うん、
その塩実験して浸透圧とか変えたりとか、
うんうんうんうん、
だからなんかまあ紅茶みたいなメカニズムだよね。なんか漆とかね、うん、植物自身の酵素の力で、ね、
あれ酸っぱくなるのもさ、梅取ったの食べても酸っぱくないじゃん、
うんうん、
塩漬けしてると酸っぱくなるからさ、
うんうん、
なんかが効いてるんだ。
うん、あと梅ってそのまま食べると毒じゃないですか、
うんうん
うん、あ、そうなの？
生は食べれないですよ、うん、
そう、食べちゃった
食べちゃった
食べちゃった、
死なないでね
そうなんです
よ。そこそこ爽やかでうまい。
え、本当に、
うんうん、
いやな、生は食べないよ。
あ、それで塩につけるの？
そう。
おー、ちょっとなんか間抜けな話を公共で話してるな、
うん、ほら、あのこのラジオ結構都会のシティガールとかシティボーイも聞いてるから、うん、ちょっと梅干しの漬け方とか解説しなよ。
もう梅干し意外と簡単で、
うんうんうん、
まあ、梅を取ってきて洗って、
うんうん、シティだったら買うかな、
うん、そうそうそう、うん、そう、田舎だと梅まずもぐとこから始まるんですけど
梅もい
で、そっかそっか、シティは梅を買ってきて、で梅を一晩水につけると梅の中に入ってる虫とかこうアクが出てくるの でそれを水をきれいに水気を取ってヘタを取ります。でその後に、塩漬けにして、うん、塩漬けにすると初めはこう梅と塩って全然交わらないんですけど、
うん、
どんどん浸透圧で水分が出てくるんですよ、
うんうん、
で重しを乗せておくとこう梅酢といって梅本来のこう水分が塩によってたくさん出てくるので、うん、ひたひたになるんですね、
うんうん、
初めはただこう梅がこうなんか塩にこうなんだろうな絡まってるだけなんですけど、3日か4日ぐらい経つとこう梅酢が上がってきてひたひたになります、
うん、
でもそのままだと、
うん、
ただのなんだろうこう梅の塩漬け、
うん、
なのでそこに赤しそを入れるんですね、
うんうん、
で今日私その作業も家でやってちょうどやってきたとこなんですけど、赤しそもそのまま入れるとアクがすごく強いので、うん、しその葉を全部茎を取ってで塩で揉むとアクが出てくるんですけど、うん、赤しそってなんだろ こう紫色のような色をしてるんですけど、うんうん、塩でこうアク抜くとなんかもうね魔女の血みたいな、
うんうん、
すごいすごいアクが出てくるんですよ、うんうん、でそのアクを全部 取ると今度しそもなんだろ こう水分が出てきてヨレヨレな状態になるので、うん、でそのしそを梅酢の上がった梅の中に入れると、
うん、
入れて今からだいたい2ヶ月ぐらい置くと赤く梅の色になって、で土用の牛の日あたりにお外に干して出来上がり、
うん、
いや違うか、土用の牛の後も少しまた戻すのか梅酢に、
ね、一応2日か3日干してでその水分なくなったのを入れるとその梅酢をまた吸うからその水気がなくなって日持ちするん
で、そうそう、でまたその梅酢のところに戻して、うんうん、でそのしそも干すと今度ゆかりになるので、そうそう、なので本当無駄なく全部食べれるのでいいですよ、
うんうん、
あとでも梅干しよりも梅シロップの方が、
うん、
あと梅酒の方がすごく簡単、
うんうん、
で初めてやるならおすすめですね。梅シロップは、
梅シロップはどうやるんですか？
梅シロップはあのさっきと同じようにアクを抜いてヘタを取った梅と同量の砂糖と入れ物に入れて置いておいて1日1回振るだけでまたそれもどんどん水分が出てきて、
うん、
お砂糖が全部溶けてシロップになるので、
うんうん、
それをソーダ割りとか水に割って飲むと、
うんうん、ソーダ割りして飲むと爽やかでうまいんだよな。爽やかで美味しいんですよ。
あ、面白いよね。塩も砂糖もさ、あの浸透圧をこう変えて、うん、その、うんうんうん、植物の中の成分とかをこう引っ張り出してくるために使うわけじゃない、うん、なんか頭いいよね。
頭いいです、うんうんうん、そう、梅って本当そのままにしとくと何にも使えないじゃないですか、うん、毒だし、うんうんうんうん、なのでね、昔の人たちはどうやったらこれが気持ちするんだろうっていろいろ考えて、うんうん、
まあ、確かに毎年毎年めちゃくちゃ取れるから、うん、なんとかしたろうと思うよね、うん、あれはね。
でなんか梅ってやっぱ取らないと木にも良くないみたいなので、うん、やっぱできちゃったらちゃんと取って加工するっていうのが田舎の風習みたいでね、
うんうんうんうん、じゃあちょっとこのラジオ聞いてるシティボーイ&シティガールの皆さんもちょっと今日気にね梅干しトライしてほしいね、うん、あと梅シロップ。
そうで、ちょうど夏に出来上がるので、うん、梅干しはちょっと疲れた時にちょっと食べるとね、うんうんうんうん、クエン酸でこう疲れが取れたりしていいんじゃないかなと思います。以上、発酵なるほどトークでした。
発酵兄弟のコージートーク。
発酵兄弟のコージートーク、お別れのお時間です。
あのね、カレーといえばね、はい、この間北海道仕事で行ってた時に、はい、あの僕の友達が現地のリアルスープカレーを食べろって言って、
うん、何が違うんですか。
めちゃめちゃボブマーリーがかかってるさ、はい、なんかみんなラスタファリーみたいなところでスープカレー食べたんだけど、はい、なんか一口食べたらね、鼻水が出てきた。
辛いってことですか。
なんかね、辛くはないんだけど、なんかスパイスがすごくて、なんかデトックススイッチがめちゃめちゃ入っちゃって、
はい、
すごいことになったんだけど、はい、食べ終わった後めちゃ体が軽やかになってました。
へー、本物のスープカレーはすごいスパイスが効いてるってことですか、
うん、なんかね、辛さよりもやっぱスパイシーっていうね。
へー、
でなんか具材の入れ方がワイルドすぎてびっくりして、うん、北海道恐るべしって思いました。ちょっと北海道行ったら今度スープカレー食べてみて。
なんでスープになったんですかね。
ね、謎だよね、うん、聞きたかったんだけど、うん、ずっとボブ周り熱唱してたから、うん、シェフのお兄さんが、はい、全然何も話できてなかった。
じゃいつかカリー番長に聞きましょう、うん、スープカレーの話を、はいはい。この番組は過去の放送をアップしています。山梨放送のホームページ内から番組のバーナーに行って過去の放送を聞くことができますので、ぜひ聞いてみてください。発酵兄弟のコージートーク、お相手は発酵妹ゴミヨコと
発酵兄ゴミヒトシと
発酵弟小倉ひらくでした。
手前味噌ですいません。また来週。
ここで森永製菓からのお知らせです。甘酒には水分、ブドウ糖、ビタミンなど栄養素がバランスよく含まれており、飲む点滴とも称されています。江戸時代には庶民の味方の滋養強壮の飲み物として親しまれ、武士の間では悪酔い防止のため酒席の前に甘酒を飲むことが武士の作法とされていたそうです。
森永の甘酒は酒粕と米麹を絶妙なバランスでブレンドしています。お求めはお近くのスーパー、コンビニで。
この放送は森永製菓、発酵山梨の提供でお送りしました。